はい、ただいま始まりました。
はい、
お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、今現在の日時は2014年8月19日、
はい、
0時41分になったところでございます。
はい、
この前振り、本編前振り、前振りテイク2みたいな、
はい、
えらいことになっております、はい。今週お届けするのが342回、4月14日に収録した分で、はい、第3週ということで生活スタイルについてお話ししているものをお届けしたいと思います。はい、だいぶ間が空いてしまったので、まあ例によってもうスクランブル恒例になってしまいましたが、前に説明をつけております。
はい、
その説明も4月29日にもつけてるっぽいんです。
はい。
ただちょっとまだ今音源が確認できてないので、この後すぐ本編が始まるかもしれませんし、29日の前振りが始まるかもしれません。うん、いずれにしても最後は342回4月14日収録した音源がくっついてるはずですので、
はい、
この後お聞きいただければと思うんですが、私の方は学校の撮影がないので少し時間に余裕が出てきてはいます。ただのほほんとしていられないので、いろんなことをしようとしているためにもしかしたら忙しくなってくるかもしれません。
はい、
ただ今時間のあるうちに配信しなきゃということで頑張って今編集作業を進めております。
はい、疲れ様です。
なんとフォトスクランブルを立て続けに3本出したことがありまして、ただいまとフォトスクランブルは基本同じ日に撮っているので同じ数だけあるはずなんです。それをフォトスクランブル3本出しちゃったからフォトスクランブルが足らなくなるのに、なぜかただいまが足りなくなると勘違いしまして、
はい、
先週お届けしました東北に行った特番をなぜかただいまで出していると。
はい、いやまあでもただいまですもんね、あれはね。
まあね、
どうしても、ね、
扱ってきたのがただいまだったのでなんとなくそんな感じで出してしまったんですが、はい、ただいまが余っちゃうのにさらに特番でただいまを送らして配信を送らしてしまい、今週お届けする342回を含めあと3本残っています。
はい、
学校が始まる前にこの3本は配信したいなということで進めておりますので、聞いてやってください。
はい、
生活スタイルで、IT と子供について考えてみましたと、スマホとか LINE とか、まあ、LINE もスマホも一緒だけどそこら辺をお話ししております。うん、この後続くただいま始まりましたっていうのが4月29日なのか、4月14日なのか、ぜひドキドキしながらお待ちしていただければと思います。ということで、8月18日収録しているのはハンスケと、
はい、スノーです。
ではどっちが来るか聞いてください。
はい、ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、久しぶりに動きまして、自転車乗って、
あ、良かったです。
バスケットしてしてきたんですが、
はい、
足がつりそうです。
そうですね、あのうちのお買い物自転車でも僕なんか30分ぐらい乗るとなんかもう太ももの裏側とか変になっちゃう。
、 久しぶりにこう運動するぞっていう時間で
取れたん
ですが、またこのライフスタイルの時に取り上げようかと思うんですが、その健康についてってこう、はい、若い時ってさ、なんか健康って言われてもっていう感じがなんかその、
うん、
まあじいちゃんになったら考えればみたいな気がしていたんですが、さすがにこの年になるといろいろ考えると、うん、いうことで、またこれね、月改めてネタにしたいなと思っているんですが、はい、スノーさん動いてたりするの？
いやーなんかね、こうモチベーションが上がるときと上がらないときが激しくて、なんか前は冬スキーシーズンになる前に、
うん、
ほら子供をこう抱きかかえるようにして滑んなきゃいけなかったから、
あ
結構頑張って鍛えたんですよ、背筋とか
あ
の腕立て伏せ。
走ってる時期もあったよね。
あ走って、で走ってます。今もうこの間なんかインフルエンザにななった時からやめちゃったんですけど、
あ
その前はなんかちょこっとだけ走ったりはしてたんです。
あの前は走までは走ってたの？
一応まあすごくバラバラだったんですけど、
うん、
こう携帯電話に万歩計がついてるんですよね。
はいはいはい。
うん、でそれのあのバーグラフがあまりにもこうなんていうんでしょう、こう低くて。400歩とかそういう時
はいはい、はい、
やっぱり続くと不安になってきて、
うん、
ちょっとこう5、6000歩ぐらいは歩かなきゃというか動かなきゃと思い立って夜中とかに走ったりする
そういうのを見て、
はい、危機感を覚えて
やばい
から、
うんまあ、
移動距離300メートルとか出たらちょっとがっかりがっかりっていうかさ、何やってんだろう。
ちょっと焦るんだよ、確かに、
ね。焦りますよね。
うん、ああ、でも気づくと、ああ、そういえば一歩も家出てないや、みたいなってあるから、ね。
でも今日は極端で87メートルしか動いてないです。
87?
はい。ずっと一日中、なんか、こう、セレクト作業をしていたので、もうお尻が扁平になりそうとか。
そう極端なんですよね。だから撮影が続くとずっと
結構歩く
だったり歩いたり
動いたり
するあるけどね、うんまあ、編集というか、
うんそう
ね、選び出してたりすると一日机にかじりついてみたいになっちゃうしね、なんか極端な感じになることもある我々でございますが、はいまあ、ちょっと健康のことについてはまた来月の第3週にでも取り上げたいなと思いますけども、はい今週は、まあ、その万歩計の代わりにもなっているという携帯ですが、それはスマートフォンではない、は
い、いやいや、まあ、いわゆるガラケーです。
いやガラケーでもそんなあれがついてんだ。
そうですね、うん、うん、まあいろいろついて割と最近のガラケーって言っても 3年ぐらい前なので、
うん
はい、GPS とか、大体、まあ、困らない程度に何かしらついてるんですけど。
そこら辺までついてたら、なんか、スマートフォンとの、ガラケーの、あれって何が違うんだろうね。
いや、まあ、でも、ウェブはそ、一応、ウェブも見れる仕様にはなってるけど、
うん、
うん、すごい通信速度遅いし、
うん、
画面ちっちゃいから、ほとんど、こうサクサク見ることはできないし、
うん
うん、まあ、あと確か、ウェブブラウザを使っちゃうとすごくお金かかるんですよね。
あ、
金ってあれがそこだけ確かなんか料金体系が違ってたような気がします。
あ、なんか前そんなあったような気がするな。
だからあんまりし、まあ、上限決まってるんですけど、
うん、
上限って言っても6000円ぐらいなので、
うん、
普段、まあ、7,000〜8,000円しか使わないのに、それをバンバン使って、もし上限いっちゃったら、一気になんか倍ぐらいになっちゃうっていう、恐ろしい話になるので、あんまり使わないですね。
はい。ということで、今週は、スマートフォン。
はい。
なん か俺スマホっていうのがなんかあんまり好きじゃないんだよ。スマートフォンっていうのもなんか変な気がしてね。
そうですね。なんて言ったらいいんでしょう。
まあ、まあ、一般的に言われているスマートフォンについて、
はい、
まあ、どちらかというと子供に使わした場合とかそういうことで、はい、スマートフォンと子供みたいな形で話をしていきたいと思います。
フォトスクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、スマホ、スノーさんは導入予定はないんですか？
はい、ないからなんかこの間イオンがこう格安とか言って出しましたっていう
スマホ。
はい、そうなんですよ。なんか何千円、1000円とか2000、3000円とかそういう。
あ、そんなの？
うん、まあ、ただ、その、こう、なんていうのかな、画像とか、
うん、
動画とか、ゲームとかはできるような、こう、性能じゃないっていう。
おぉ。
まあ、LINE とか、そういう SNS ぐらいだったら大丈夫。
ほ
う
ほうほう。
まあ、そういう機能を限定したものらしいんですけれども。
へ
ぇ、まあ、どっちかというと、本当こう、ちっちゃな子供か、もしくは、お年寄り、
うん、
世代向け、まあ、もしくはまあ主婦かな、
うん、
まあ、そういうヘビーユーザーというかね、仕事で使うとかいう人ではないんだけどっていう、うん、そういう種類のを出しましたっていうのを聞いて、おーとか思ったんですけれども、
うん
うん、でもまあまだうちの場合もし買えるとなったら、
うん、
まあ多分3台買えない、買えることになると思う。それはそれで出費がちょっとなっていうのは、
うん
うん、ありますかね。
今は誰も使ってないの？
そうですね、息子も高校に入った時に、なんか高校生向けのすごい安いガラケーがあったので、
うん、
高校生っていうかその新学期向け、新入生向けの、
はいはいはい、
でも確か本体まあ、もう本当1円とかそういう話だったと思うんですよ。
うん、
でもこれにしようって、有無を言わさずにこれに、それにしちゃったので、
うん、
3人揃ってがガラケーです。
へ
え。でもやっぱり、もう子供の、今はまあ高校生なんですけど、
うん、
まあほぼスマホだって言ってましたよね。
うん、
例えば中学校ぐらいで、あ、高校で初めて、携帯電話とかそう買った人間の中には、あの同級生の中には、あの親がスマホはダメって言って携帯になった人たちが何人かいるぐらいで、
うん、
その人たちもまあ買い替えていく、なんかこうチャンスがあれば買い替えて、ほとんどスマホだし、
うん、
今の後輩たちはみんなスマホだって言ってました。まあそれしか売ってないですもんね、なんかね。
ああ、まあそうか、う
ん、まあでもほら小学生とかでも卒業式見るとみんなスマホですよね、
うん、
なぜ小学生の卒業式で卒業生の6年生がさっとスマホを出して写真撮ってるんだろうってちょっと疑問に思う気もあるんですけど。
確かに ね、
まあでも今本当下手すると小学校1年生とかからスマホかもしれないですよね、うん、子供向けのね、
うん
うん、
もうそんなになっちゃってますけどね、
あでもほらもうもっとちっちゃい子が iPhone とかで遊んでたりするじゃないですか、
うん、
電車とか乗ってるとなんとなんかこう、うん、電車の中で時間潰すのに親が貸してあげてる、
うんうんうん、
そういう場面はよく見ます、
ね、あれはどうなんだろうね、その、うん、泣かないように
まあ子供向けのなんていうの、なんだっけ、そのあやすためのソフトもアプリか、
うん、
いっぱいあるっていう話で、ちょっとそれについては、まあ、産婦人科っていうかそういう こう児童教育の専門家からとかからは、うん、ちょっとあまりそれに頼るのは良くないっていう意見は当然出てましたけど、
うんうん、なんかねちょっと前まで電車に乗る機会が多くて、
はい、
しかもこう通過、まあその通勤ラッシュ的な時間もそうなんだけど、普通の、なんて言うんだろう、午後1とかそういう時間とかにも乗ってたので、はい、まあいろんな時間帯乗ってたわけですが、まあベビーカーで乗ってくるお母さんとかもこう、
うん
うん、そういう時間帯も乗ってたんですけどね、
うん、
やっぱりそうやって持たせてとかしてる人もいれば、こう泣いてる、こう一生懸命あやして悪戦苦闘してるお母さんもいたりとかして、ああいろいろだなと思って見てたんですけど、あの悪戦苦闘する経験をするしないっていうのもね、まあスマホ持たしたら絶対大丈夫かさ、そうじゃないだろうからね、
ね、難ってる時にスマホ渡してももうダメでしょ、
うんうん、
って気はするんだけど、
ね、苦労はしてるのかもしれないですけどね、なんか頑張ってその悪戦苦闘してるお母さんの方がなんかどうしてもここあ頑張ってるなみたいなさ、なんかそんな風に見えてしまう、
はい、
まあそんなスマホにまつわるいろいろなお話が、いくつかありますが、一つ目、自ら裸を撮影 42%、
うん、はい、まあ、これは今日の今日じゃないな、3月6日ですね、
うん、
のなんか時事通信社の報道にあったんですけれども
、うん、
まあ今児童ポルノっていうのが非常に問題にはずっと前からなってるんだけど、うん、まあそれでまあ、その、まあ、被害というか、
うん、
身元を特定した18歳未満の子供の、が、まあ、646人、2013年度にいるということで、
うん
うん、まあ、その中の 42% は、まあ、自分で自分の裸を撮影して、
うん、
で、まあ、誰か相手に、メールで送って、それを、まあ、公開されてしまったという、被害に遭っているらしいです。
撮られたんじゃなくて、自分で撮っちゃったのを、
そうですね。
広められちゃったっていう被害なの。
まあ、そうだと思いますね。
うん。ああ、そう
か。うん。まあ、これ、ほら、アメリカ、カナダだったか、アメリカだったかで、
うん、
そういう事件に巻き込まれた高校生かな、
うん、
15歳だか16歳の女の子が、まあ、Facebook とかでもすごく広められてしまって、
うん、
でその相手からしつこく、なんて言うんでしょうか、ネット上で嫌がらせを受けて、
うん、
まあ、結局こう、私これから自殺するからっていうような、そういうメッセージをFacebook に残して、
うん、
まあ、自殺しちゃったっていう事件があって、
うんうん、
ものすごくそれは社会的に衝撃を与えたんですけれども、
うん
うん、まあ、それにそういうことになりかねない、
うん
うん、まあ、それもその事件も、まあ、そういろんなテレビ番組とかでも取り上げられてたんですけど、
うん、
なんていうのかな、やっぱりこう自分をいろんな、ネット上で、
うん、
まあ、歌を歌ったりとか、
うんうん、
いろいろ、こう、アピールするっていうことが、うんうん、まあ、今の子供たちには、割とまあ、普通のことらしいんですよね。
うん、
特にアメリカとか、うんうん、あっちの方だと、日本でもそうなのかな。
いや、まあ、あるんじゃないかな。
うん、まあ、そういう、実際に画像で顔が出てとか、
うんうん
うん、動画で顔が出てとかいう、そういうのから、まあ、チャットみたいなのまで幅広くやってるみたいなんですけど、
うん、
まあ、そのチャット中にその相手に乗せられて、こう自分からパッとこう、シャツをめくった写真がを撮られてたんです、
うんうんうん、
チャットの最中にっていうのがあったので、 まあ、それは自分で撮ったわけではないんですけれども、うん、まあ、まあ、ほぼ自分でやったりに近い感じですが、
うん
うん、まあ、まあ、その、そういう問題はずな、まあ、ちょっと前からずっといろいろ出てたんだけども、うん、まあ、今回はその、だんだん増えているというのははっきりしましたという、
うん、
過去最多、でしたと、あの摘発した事件数も1644件っていう、うん、ことですね、
うん、
でまあそのちょっとショッキングな話なんですけれども、うん、その自画撮りのうち小学生以下、
うん、
20人っていう、はい、
あ、
その自画撮りの総数は、うん、270人その摘発された中で分かっただけで270人で、その中で小学生以下が20人という状態になっていると。
その小学生がそういうことをできてしまうっていうことがね、
うん、
ちょっと恐ろしいかなっていう、
まあ、あのなんて言うんでしょう、こう小学生でもまあ、いろいろって言ったら変な話なんだけど、やっぱり社会的な環境とか、
うん、
ね、こう、親の監視が緩いというか、親との関わりがすごく緩いとか、あるいは、もう年上の、こう、グループと付き合いがあるとか、
うんうん、
まあ、こういう話は今に始まったことではないんですけれども、うん、やっぱりそこにこういうインターネットとかスマートフォンっていう、こう一種のメディアが介在するともっとすごい、
うん、
こう困ったことになってしまう、
うん、
っていうのはどうしてもあるんですね。
これはね、
まあね、ちょっとその特殊なことだってこう言えない感じはしますよね。あれだけみんなスマホ持って
る、うんうんうんそうね、だから他人事ではいけない感じはするよね、
感じはしますね、
うん、でもね、やっぱその小学生とかがこうこの20人っていうのがさ、ええ、そのいろんな子がいるから自らやっちゃったみたいな子もいるだろうし、こうやらされちゃったのもいるかもしれないし、うん、いずれにしても小学生にそこの判断っていうかさ、そこから先どうなるかっていう想像力っていうのはなかなか難しいよね。
まあそうですね、
自分がこの先どうなるのかみたいな、うん、この撮ったものがその先どうなっちゃうのかとか、
うん、
それを小学生に想像しろっていうのはなかなか難しいような気もするんだけどね。
うん、まあその例えば物理的にどっかに行くのだったら、例えば小学生が深夜何時以降に、うん、繁華街のこういうところ、こういうお店に行っちゃいけませんとか、それは、ね、
うんうん、
当然、敷居も高いだろうし、
うんうん、
あと、まあ、ある程度周りの目でこう遮断したりとか、
うんうん、
まあ、そういう、規制みたいのはできるけど、
うん、
もうスマートフォンでもしそこに、そういう、なんてでしょう、まあ、なんだっけ、規制をかけるソフトとか、やってなければ、もう、どこにでも行き放題です、
ね。うん。
どんな危ないところにでも、そのまま、
ああ、そうね、ある意味で行けちゃうし。うん、まあ、っていうか、それと同時に、その、自分発信ができちゃう怖さがね。
そうですね、はい。
こういうことに対してこういうメディアというかこのデバイスがどんどん進化してしまって、
はい、
それに対する周りの文化みたいなものが追いついていないというかね。
そうですね、まあ、うん、まあ前も言ったけど、このイギリスとかは15歳以下は自分の契約では持てないっていう、
うん、
まあ、あれ法律になってたと思いますし、うん、まあ、日本の場合はさ、メーカーというか、 そういう業界がもう子供はターゲットだみたいになってるじゃないですか。
だから子供向けの携帯売ってるわけだから ね、 完全にね、
うん、親もそれ喜んじゃって、
うん、
あのまあ、塾とか、まあ、習い事とか行くのに、
うん、
心配だから便利だから、決してあのそれがあるからといって安全ではないと思うっていう話も前もしたと思うんですけれども、うん、まあまあ、それがないとじゃあ生活できないっていう、あの、まあ、高校生ぐらいだと本当にそういう話になっていて、
うん、
なんでそんなに LINE ずっとやってんのっていう話を聞いたら、
うん、
学校からの連絡事項が LINE で回ってくるんだよって言うんですよね、
うん、
なんで学校が LINE やってんのって聞いたら、まあ、例えば学級委員なりその連絡委員みたいなのがいるそうなんですけど、
うん、
その人は学校の掲示板とかを見て、
うん、
例えば来週は模擬試験のこれがありますとか、
うんうん、
それまでにこれ模擬試験台をこうしてくださいとか、まあ、そういうあるいは文化祭はこうですとか、そういう連絡事項があるじゃないですか、
うん、
でもしスマートフォンとか、まあ、そういうインターネットがなければ、
うん、
黒板に書いてたわけなんですよ、
うんうんうん、
でも今はそういう黒板は書く必要はないというか書かずに、
うんうん、
そのままクラスの LINE で流すっていうことなんだそ
う
だから絶対 LINE は1日に何回もチェックしないとダメなんだっていうことになってるんですけど、でも高校1年の時は LINE 何それっていう人も少なからずいたみたいで、
うん、
ちょっと最初混乱が起きたみたいです。LINE で流したからって LINE って何とかいう、
まあそうなるよね。それまで、まあ中学生微妙か、
うん、
まあ今小学生でも持ってるっちゃ持ってるけどね、でも小学生だったらまだ少数派でしょ。
いやそんなことはない
よ。ああそう、
多分相当な半分近くはもう何かしら持ってんじゃないですかね。
ああそう
っていう気はしますね。特に都内とかだと。
ああ、
うん、
聞いてみようかな今度。
はあ、聞いてみたらいいんじゃないですか。前ね、都内の小学校の入学式に行った時に、
うん、
入学式終わってみんなわーって出てくるじゃないですか。
うんうん、
で、その辺で。ね、記念撮影とかしてるじゃないですか。
うん、
でも、ね、何人かっていうか、結構な数の子が、その子供用の携帯電話とかで、写真撮ったり、メールアドレス交換したりとか、
そうか。
してました。うん、わ、すごいなと。
あれね、2年前に、卒業式を、うん、3年前だったのかな。
うん、
行った時にみんな撮ってってやってたのがコンパクトデジカメだったんですよ、圧倒的に、はい、何人か iPhone がいたっていう記憶があって、うん、それ考えると圧倒的に持ってない子の方が多いのかなと思ってたんだけど、はい、でもこの数年で変わってるのかもしれないし、
うんですね、
まあ、地域によっても違うかもしれないけどね、
うん、まあ、もまあ、その学校によって違うと思うんですけどね、
うんうん、
あと地域差とかもあるのかもしれないけど、
うん
うん、もうあるところは持ってんのかもしれないけど、学校では学校には持ってきてないし、学校では見せないっていう感じ。
ああ、そうかそ
う
か。
全然いないと、全然もそういう形跡のないところありました。iPhone とか、iPhone っていうか、その、携帯電話系を、小学生自身が持っているという素振りさえ見せないところもあります、
ね、うん、
でも多分持ってると思うんですよね。で、場所によってはなんかみんなすでに、なんて言うんでしょう、校内ですでに使い始めているという、卒業式終わった瞬間からっていうような感じがあったので。
で、これちょっと前のスノーさんが挙げてくれた、はい、どう使うか、高校生がいろいろと考えたという記事を挙げてもらってますけど、はい、 これ面白そうだったね。
まあそうですね、こう統計もはっきり出てますし、
うんうん、
まあ全国200校3万人を検討したら、まあスマホ8割っていう、まあ携帯電話所持率 95.1%、
うわ、
まあ、そのうちの 81% がスマートフォン。
95% そうね、でも 5% はいるんだ。
まあそうですね、
まあでもそれぐらいはあるか、高校生だもんね。でも 95% か、
まあ、はい、
うん、
まあ、これはこう親が認めないっていうよりはもしかしたらそういう経済的な理由っていうのもあるのかなっていう気がしないでもないんですけれども、ね、
でも今高校生だったらさ、うん、俺がバイトしてた時ってバイクが欲しかったからとかだったけど、今の高校生だったらバイトできる子は携帯のためにバイトしそうだよね。
まあ、まあそうですよね、うん
うん、
まああと、まあ、各ね会社はその新入生向けにすごい安く出してますからね、
うんうん
うん、そういう意味では買いやすいので、まあ、高校、大体高校生になるとほとんど買うだろうなって、まあ、うちも買いましたけど、ケースの携帯なんだけど。
うん。
まあ、この、ね、所持スマートフォンの場合、この年、これは去年の、統計なのかな ?2013 年の統計。が2012年の統計だと思うんですけど、
うん、
3年生よりは1年生の方が多いっていう、うん、3年生は 73% なんだけど、
うん、
その時の1年生は 89% がスマホ購入って、
うん、なるほどね、
という話なので、
まあ、それはさっき言った通り、その機種として選びようがなくなってるのもあるかもしれないですね。
あとまあ各種各携帯電話メーカーもスマートフォン惜しいですからね。なんで今さらが高いガラケーを買わなければいかんのだっていう話になれば、まあなるほどその通りなんですよ、
うんうん、なるほどね、うん、これで何、高校生たちがこの携帯の使い方とかについて話し合いをしたってこと。
あ、まあそうですね、うん、っていう話なんですけど、まあ、まあ、どのぐらいの高校生かっていうと、まあ、各地の代表5人っていう話なんで、あまりなんですけれども、
うん、
もうちょっとなんか人数いたらよかったなって気がするんですが、うん、まあ、それでも、それぞれの、こう、提言をまとめたらしいのですが、
うん。
うん、まあ、まあ、その前にそういう、なんていうんでしょう、こう、使ってる時間っていうのはやっぱり、これ3時間以上が 5%、
うん、
あ、20、違う、3時間以上、あ、 25.5%、
うん、
6分の1ぐらいが3時間以上、まあインターネットを使っている。
3時間か、
まあ次は1時間から2時間で 25%、 まあほぼだから半分はまあ1時間以上使っているという。そうですね、
3時間それぐらいになっちゃうのかね。
まあね、でも今高校生、まあどんな高校生かわかんないんですけど、こう部活とかやってるとかなり忙しいじゃないですか。
部活や、例えば6時まで部活やったとして、うん、そっから3時間、それ9時、
うん、
そっから風呂入って、どこで宿題すんねん
そうですね、
あ、
まあ電車の中とかも入れればあれなのかもしれないけど、もう結局睡眠時間が削られてしまう。やっぱり する人もいるんじゃないでしょうかね。
3時間ってなるとそういう影響が出てきそうな数字だよね、
うんうん、そうですね。
部活やってたらの話なんてな、うん、
まあ部活やってない人なのかもしれないけど、それにしてもって感じです。
3時間か、3時間、まあでも子供に与えたらそうなるだろうなっていうのは分かるような気もするけどな、
うん、まあそうですね、うん、まあいくで、まあ、かなりその、携帯電話使い方サミットみたいな、高校生サミットか、
うん、
で細かいなんか内容で提言がまとめられてはいるんですけれども、うんうん、まあこう、まあ、モラルっていう点とか、うん、まあ、家族で家でのルール作りましょうとかですね、まあ、割と、まあ、その通りっていうのがいっぱいあるんですけれども、うん、まあ、一つあと何て言うんでしょう、家族への提言っていうのがちょっと面白くて、
うん、
携帯電話の操作方法をマスターすることって書いてあるんですよ。家族に分からないけど大きい声を聞いてほしいっていう、
ああ、
うん、ちょっとおかしい。あと、まあ自分たちが利用して環境を知ってもらうため親にもスマホを使うべき提言がありまして、でも 今の 親っていうか、まあ、ほとんどの人スマホが多いですよね。
あ、いや意外とあれなんじゃないの、親がわからないっていうのはありそうな、
持ってるけどそんなに使ってないと
思う。ああ、その最低限電話がかけられ、うん、メールが見れみたいな、
まあ、
だからそのスマホで何ができるか分かってない親っているような気がしてね。
あ、
だから本当に要はさっき言ってたその写真がどうこうって言ってたけどさ、
はいはいはい、
ライブで生で配信ができちゃったりするわけじゃないですか。
はい、そうですね。
だからそういうものを、だから子供がそれをどう使うかっていうところ、うんうんうん、まずそのスマホ自体でできることがこういうことができて、なおかつそれは子供がどう使うかって考えてとかってなると、一つも二つもステップが遅れてる親、うん、
はい、
っていそうな気が、
あ、まあそうですね、
するよね。
まあそのスマホを使ったいじめというか、
うん、
そのいじめてる場面を録画してどうのこうのっていうのは、
あ、だからそれが前は録画だったわけじゃないですか。それがもうリアルタイムで、
あ、そうか、うん、配信して、
ほら録画だから特定の人に送るとかさ。そういうことだったのがもうリアルタイムにドンと全世界に配信状態っていうことが今もうできちゃうわけだから、
うん、
そういうことが、ね、これ親に分かってほしいことって子供が言ってるっていうのもなんかあれだけど、
もうそうです、ね、
本当にそれは親が知ってないとちょっと怖いかなっていうね。
あ、そうですね。まあ、あとプライバシーは守ってほしいっていう、勝手に覗くなっていうことなのかもしれない。
あ、まあでもそれはどうなんだろうな。
うん、
勝手に覗きたくなかったら使うなぐらいな感じ
で。うちもなんかやってる時にふっとこう近くに行くとペタってか、うん、別に覗こうとなんかしてないよ。
まあ、
何を言いたいんだ、まあ、何がしたいんだ、何やってたんだって逆に考えちゃいますけど、
うん、子供からし、まあでも子供の、まあ、高校生ぐらいだったらねっていうのもあるけど、
うん、
でもこれプライバシーは守ってほしいとか、まあでもそうかな、微妙なレベルにもよるけどな。
まあそうですね。
でその部屋に入る入らないみたいなのってあるじゃないですか最初。
あ、
だけどそれが、まあ、携帯って考えた時に携帯の場合は、うん、まあねえ、どうなんだろうな、まあ、手紙みたいな感覚だと、
うん、
それは守ってあげないと、
まあ、手紙とか日記みたいな感じだったら、ね、
難しいよね、
うん、
こんなこと言うんだったら自分で稼いで自分でやれしろよっていう、そうなった時に言えっていう気もしなくもないんだけど。
まあそうですね。まあ生活のツールとしては必要なのかもしれないんだけど、
うん、
それに付随してくるものがすごく多すぎて、うん、それを取捨選択するのが、こう、子供に、まあ人によるかもしれないけど、特にちっちゃい子供に、小学生とか中学生ぐらいにできるんだろうかっていうのは疑問ですね。
うんうん、で、どうなのかな。
まあ、あと、やっぱりね、まあ、まあ、携帯、スマホに関わらずなんだけど、
うん、
まあ、結構、息子が中学校時代の時とかでも、その、なりすましとかで、
うん、
こう、被害を受けたり、
うんうん、
こう、悪口を言っているという風に、こう、拡散させ、
うんうんうん、
させたりとか、あと、その、こう、まあ、影サイト、なんだっけ、裏サイト、
うんうん、
ちゃんとあったみたいで、僕は知ら、息子はそういうのあるらしいよ。でも中学校の時は持ってなかったので、
うんうん、
見たくても見れなかったし、どんなことが書かれてるか分かんなかったから、
うん、
別に関係なかったんだけど、
うん、
やっぱ裏サイトですごくそう攻撃されちゃった子とかが、
うん、
登校拒否になっちゃったりとか、
うん、
そういう話もあって、まあ本当、こう、子供にそういう携帯とか持たせるべきじゃなかったっていう親も聞いたことがあります。
うん
うん、で、まあね、本当なんて言ったらいいでしょう。そういうリテラシーばっかりこう良くなってっていうのは、
うん。
どういうことなんだろうねっていうか、
うん、
まあ、こう、いいこともあれば悪いこともある。っていうのは、本当こう、使う年齢がちっちゃくなればちっちゃくなるほどよくよく考えないと、と思いますね。でもよくよく考えないとって、何考えたらいいのかちょっとわかんなくなっちゃうんですけれども、
だそもそも必要なのかっていう気もするけどな。ああ、ね、まあでも、もう本当に公衆電話もないもんね。
そう、それは、みんな言ってますね、やっぱりね。うん、なんかあった時に、連絡もつけられないし、っていう話なんだけど、でも、自分が子供の頃に、じゃ公衆電話が必要になるようなことって、あったかっていうとなかったような気がするんですけど。
いや、俺、自分の記憶の中で言うと、
ええ、
その部活で試合に行くとか、はい、そういう時、要はなんか自分たちだけで親なしでこう何かするって言った時に、はい、やっぱ公衆電話って結構使った記憶があるんだよね。
そうですか。
ちょっと遅くなりそうとか、ちょっと寄り道していいんだけどいいみたいな、
はい、
まあ今考えると結構真面目だったのかなとか思ったけど、
あ、親に連絡する、
そうそう、お伺いを立ててから、寄り道するみたいな、
はいはい、
そういうのに最初の頃って使ってた、し、まあそれがある程度大人になってからもやっぱほら。人と会うのにさ、
うん、
ちょっと遅れそうな場合にとか外から人に連絡するのに公衆電話って使ってたでしょ、
うん、そうですかね。
でそういうのはね、うん、まあできないもんね。
まあそうです
だってジュースの販売機はいっぱいあるけど、
うん、
公衆電話探すの探して大変だもんね、
うん、
なんか最近見かけると写真撮っちゃうもんね。なんか懐かしいとか言いながら
、うん、そうですね、公共の施設とかにこうもっと電話 電話が並んでたらしいこう壁に穴が開いてるとかあって、すごいちょっと悲しい思いをするときはあるんですけど。まあそんな感じで、ますます それがなきゃどうしようもないという、話になっているんですけれども、まあこれからどうし、その学校では特にそういう授業、特に小学校とかではないでしょう。まあこの提言の中でもそういう授業とかね、なんて言うんでしょう、あのこう総合学習の中に情報モラルの授業を作ってほしいとか、そういう提言が出ていますけれども、今のところ本当親任せですしね。まあ、高校でも確か携帯電話は持ってきてもいいけど、授業中は電源を切ることとかさ、まあ、あのそういう約束でやってるみたいですけれども、逆に中学校ぐらいとかの方が大変なんですよね。本来は持ってきてはダメっていう、あれなんだけど、みんな持ってきていて、でこの帰りにこう携帯電話見ながら歩いているっていう、携帯とかスマホとかね見ながら歩いているか、みんなでこう公園とかそういうところでたもろってはなんかやっているっていう。
ああ、一回それ見た。
はい、
公園になんか5人ぐらい横に並んでるんだけど、
全員
携帯をいじって、
携帯いじって、
ね、同じゲームかなんかをしてるのかよくわかんないけど、ちょっと異様な光景だね。
そうですね。まあそれがだんだん低年齢化してくる可能性もありますよね。ちょっと走ればとか言いたくなる。なんか走り回ってる子供とか見るとほっとしちゃいますね。
まあね、ちょっとそこら辺がどうなんだろうっていう気もするけどな。でももう大人がなしではいられないっていうね、状態になってたら、まあ子供にもみたいなのは、自然な流れというか、にはなっちゃうのかもしれないけどね。でも本当これは、その、持たした時にどうなるのかっていうのは、親が本当に想像力を働かしておかないと、最終的に被害に遭うのは子供だからね。
そうですね。
なんかちょっとそろそろね、ここら辺を考えていかないと。なんかフィルタリングでとかって言うけど、フィルタリングもどうなんだろうって気がするしな。
まあなんかね、今はどうか知らないけど、フィルタリングしたら塾とか、そういう塾とか、あとなんだっけ、歯医者の予約とか、あのできなくなって困ったとか、そういう話も昔ありましたね、そういえばね。だから使えない、あのフィルタリングは使ってませんっていう。
なんかまあそれもね、いろいろ進化はしてきてる
だ
ろ
う
から、
まあそうですね、
だいぶ良くはなってきてるんだろうけど、
まああのそのさっきの最初にお話ししたその、児童ポルノとか、まあ、あるいはそういう性的な被害みたいなの話に戻りますけれども、結局こう犯罪をしようと思っている人にとっては、ものすごくいいツールだっていうことなんですよね、きっとね。だからそういうなんていうの、野放しな場面、こう場所に行っているというのを分かってもらわないとっていうのはやっぱりありますよね。でもそれを小学生とかにどう説明したらいいんだろうちょっと困っちゃうんですけど。
だって前にちょろっと話したかもしれないけど、警察の人と話をした時に、意外とその真面目な子、まあ、学歴が高い、学歴、学歴じゃないな、学力の高い子、
はいはい、
が意外とそういう性犯罪に自ら足を突っ込んじゃう、
はい、いえいえ、
うん、変に賢い分その大人のあしらい方を分かっているというかあのその大人の事情的なところをついてくるみたいな子がいるっていうのはね、うん、それはもう小学生からっていう話をされてたので、
はい
はい、うん、意外とそういうことで言うとこういうツールを頭のいい子が持つと怖いかもっていう、ね、
あ、
うん、今日はちょっとしましたけどね、
はい、
うん、
そっか、うん、
これでまあこういうものがこうなんか目を背けていろんな各キャリアを子供に対して売り込もうとしているところがちょっとね、はい、なんかやるってるのかな、三大キャリアは。
あ、
フィルタリングだけしてるからいいでしょう的なところ。
うん、まあそうですかね。まああと、
しないかと、
うん、もう、こう、没入しちゃうと何時間でもっていう、
うん、
こう、一種の依存症みたいのも、よくあるじゃないですか。
うん、その
変身しないと、
うん、
こうやっていけない。うん、まあ、その、一人一人じゃなくて全体がなんかもう、そのグループなりに、
うん、
クラスなりが変身しないと許さんみたいな、うん、そういうへんとこりんなこう空気になってしまうっていうのがあって、そのなかなかそれそういうのにはまってしまうと自分だけ嫌だっていうわけにもいかないっていう、なんかものすごくへんとこりんな世の中、まあこれよ一種のな、まあこう実際の社会のが投影されているような気もしないでもないんですけれども、うん、みんなよくこう同じことをしなければいけないみたいなね、うん、そういうのに関してはそういうあの
だからなんかそのさっきの LINE のルールなんかにしてもさ、はい、結局その学校ってそこら辺関与しないのかね、
まあ、しないでしょうね、
連絡事項的なものを LINE で流すなとか、
いやしないでしょうね、それはね、もう高校生なんだ、まあ、うちの学校の場合は高校生なので、
うん、
多分そんなの知らない感じじゃないですか、黒板に書けとか言ったあとも書くような人はまあそんないないでしょう、もしかしたら、だって LINE に実際にはほとんど、まあ、ほぼ全員入ってると思いますし、
うん、
ただ面白いのにね、面白いのは、あの、LINE ってほら、まあ、みんな、ニックネームじゃないですか。
うん。
で、スノーさんっていう人がいるんだけど、スノーさんは実際は誰なのか知らないっていう。
ああ。
そういう LINE だそうです。
うん。
あの、息子のクラスとかだと。
ああ。それ知らないで、例えばそこで何か会話が発生した場合って、話どうなるんだろうね。単純に連絡事項だけ流れるってことなの、
うん、まあそうですね。その、知らない人はおそらく何も発信しないんだと思いますよ。ただ、
あ
の、受け取るだけで。でも実際はほら、なんていうの、あの、こう、それとわかる。例えば、スノーさんが誰かわからないけど、
うん、
自分のこととわかる噂とかが、その LINE とかで回ったりするのは、それは見てる。
あ
見てるわけですよね。っていうのがなんかすごい微妙な、だから空なんていうのこうミステリー小説みたいな空気が流れてるんじゃないかと思うと怖いですね。こうなんとなくこう微妙な悪口みたいなことを書いちゃったんだけど、実際にそれを言われてる人は誰で、その人は本当に知っているのかとか誰が言ったんだみたいな。
だってほぼ全員が登録してるんだったらそこになんか書きゃ全員が見てるっていう風に思わないといけないわけでしょ。
そうでもなんかまあそれにまつわるいろんなこうなんていうんでしょう、微妙な空気っていうのは時々流れるんじゃないだろうかって思ってますけど、うん、
いやーなんかその高校生だからもうっていうのはさ、
うん、
実際3時間もやっちゃう高校生なんだからさ、 それはもうちょっと学校がなんか関与してもいいような気がするけど、
まあ学校というか学校としては親に言うしかないでしょうね、それね。いや、特にそれに関するお話は聞いたことはないですね。
いや、そのだから普段そのインターネットを3時間使ってるっていうことを学校がどうのこうのっていうのはあれかもしれないけど、それは親の部分かもしれないけどさ、はい、その学校の連絡事項を LINE でみんなで共有しましょうみたいなのをさ、それは NG でいいような気がするんだ
けど、LINE禁止
黒板に書けや
黒板に書けまあ言ってもいいのかもしれないんですけど、まあそういう、もしかしたらそういう方針のところもあるかもしれないですけどね。
でもなんかその自分たちでこういうふうにして便利だからこの方がいいとか言っているのは結果なんか悪いことになってるパターンみたいなの一つな気がするんだけどね、
うん、
でそこに誰かがじゃあ連絡事項を流しました、ちゃんと見たか返信くださいみたいなさ、うん、便利なようですげえめんどくせえ
っていうさ。そうですね。
黒板に書きゃ見なかったやつが悪いで済むわけじゃないですか。
まあそうです
ね。いちいち見たって言わなくてもいいし、うん、みたいな。なんか書いてわざわざそのツールを使うことによって厄介なことになってるみたいな、うん、気がしなくもないですけど、
ね、うん。まあね。まあ。まあそれを使うことが一種のステータスになってるのかもしれないし、どのぐらい使いこなしてるんだぜっていうのがあれなのかもしれない。それこそなんだっけ、あれなんていうの、友達が何人いるみたいな話とかね。
それでも CM でなんかやってたよね。
はい。
誰だっけ、藤原紀香かなんか。
はい。
ネット友達が何百人、ネットにねえってでっていうなんかコマーシャルがあって、
ああ
これいいなと思って見てたん
で、それは AC かなんかで、
いやいやなんかお酒のコマーシャル
だった。あ、そうだった。
うん、
ああなるほど。
なんか要は藤原紀香だったと思うんだけど、要はママさんで、そのお客さんが、あの友達が1000人いてとか2000人いてとか、ああネットでねっていうでっていうさ、だからどうなんていう。
まあそうですね。
いや本当にでもそうだと思うんだよな、そこら辺が、うん、まあ俺はそもそも友達少ないからそういう自慢はできないんだけどまあでもネットで何人とかっていう自慢してたらちょっと笑われるよみたいな。
まあそうですね。
それを自慢してどうすんのみたいな、そういう風潮みたいなのが浸透していかないとっていう気もするし、でもそんな自慢してるやついいのかね。
まあわかんないけどね、うん、自然に増えちゃうんじゃないですか。
ああ
でも小中学生だとそういうその程度だと思って、その程度じゃないですか、小中学生だったらって言ったら怒られるかもしれないけど、その程度なのかもって思いますけどね。まあとにかくほら、まあ小学校の低学年はともかくとして、だんだんこう自我が芽生えてくるとさ、
うん、
もうこう周りのよりも自分が何かで優位に立とうってこう一生懸命じゃないですか。
まあまあまあまあ。
いろんなそのツールがあれば、まあ本当僕らの頃だとこんなバットなんだぜとか。こんな靴なんだぜとか、そんな感じだったんだけど。
ああ、
はい。あるいは、こう、もうちょっと先だと、こんなカードなんだぜとか、レアカードなんだぜとか、そういうレベルだったのが、そういう話、インターネットとかスマホとかいうレベルになってんじゃないでしょうかね。うん。まあ、そうなるとこう、機能がね、全然違うからね。そう、いいスピーカーだとか言うのと、
うん、
例えばなんとかっていうキャラクターの、もう、ジャージだとか、カバンだとか言っているレベルとは全然機能が違うから、
うん、
こう、再現ないですよね。そういう、広がり方っていうか、何かやった時の、 影響の広がり方っていうのは非常に大きいですよね。
これでもどうなんだろうね、スマートフォンがこういう若い時から使っていてこんだけの数が普及してたらなんか学力とかに変化がありそうな気もするんだけど、ね、
あ
賢くなるのかバカになるのかどっちなんだろう。
いやどうでしょう。
だっていろんな情報には触れられるわけじゃん。
うん、まあだけど調べる、こう基本的に調べるのが好きなこと、
うん、
ただ与えられたものをはーって見る人とではだいぶ違ってくるような気がする、うん、
あでもさ中小中高とかって言ったらさ、うん、なんかこうそれこそこう気になったことっていろいろ時間を使って調べ、まあ、うん、自分の好きな趣味のことでしても何にしても、うんうん、すごく時間を割くわけじゃない、
うん、まあそうですね。
でそうやって情報がいっぱいある中のものをいくらでも探せるわけじゃない、
うん、
なんかすごい物知りさんみたいな人がいっぱいになるのか、こうあゲームとかで遊びほうけてバカになっていくのか。
あ
どっちなんだろうなと。
そうですね。あまあ YouTube とかよく検索してるこう人は多いんじゃないかとは思うんですけど。
いや、まあ、そうなの YouTube って分かんないな。
いやなんかなんだっけな、中学生ぐらいの時に息子が、
うん、
あのなんだっけ、例えば応援団、あの体育会とかで応援団とかでダンスとかやるじゃないですか、
うん、
であるいは歌とかあの合唱祭で歌とか、
はいはいはい、
最初に YouTube で検索して、
ああそうなんだ、
みたいですよ。これがいいとかあれがいいとか、まず YouTube みたいな。だからとんでもなく古い、なんて言ったらいいんでしょう、あのアイドルとか、
ああはいはいはいはい、
ように知ってたりする。なんでそんなの知ってるのっていうようなのとか、
うん、
まああとはまあ漫画とかアニメとか好きな人は、もうすごくこう僕らがの時代とかそれよりも以前のとか、
うん、
知ってたりとかね、
うん、
しますからね、うん。まあそういう意味ではいろいろかもしれないんだけど、僕今大学で授業をやってる中で、
うん、
毎回出している、凸レンズの屈折の図を描けっていう宿題があるんですけど、それ中学生なんですよね、確かに、うん。で、これ中学生でやってるから、で、僕もそのネタはインターネットで、中学校の理科っていうので、凸レンズっていうところで、
うん、
もういろんな先生が、凸レンズの屈折を教えるのに、こんなことをやってますっていう、
はいはいはいはい、
発表が載ってるんですよ。でそこから拾ってきたネタで、その屈折の図を書いて説明しなさいっていう、こう焦点距離で図の大きさこうなりますとか、近くなったらこうなりますとか、そういうのを作って出して、でこれは僕はもうそのインターネットで中学校のそういう先生のやつから検索してネタを抽出したので、
うん、
君たちも探せば絶対あるからって言って、
うん、
図を完成させなさいっていうあれを出すんですけれども、ほとんどっていうか、まあ、ちゃんと書ける人もいるんだけど、
うん、
3分の1ぐらいかな、分かりませんって言って出してくる、書かずに出してくるっていうのが言って、いやインターネットに出てるでしょ、凸レンズの屈折っていうので調べたって言ったら、いや調べたけど分かりませんでしたとか言われちゃうので、ちょっとギャフンとしてしまうんですけど、
ね、でもそれもう授業でそのインターネットありきなんだ。
うん、まあ授業っていうか、まあ、調べるのは勝手に調べてっていう、
うん、
そうですよね、うん、でまあすでに中学校の理科でやってますから、多分インターネットで調べなくても中学校の理科をの記憶をまさぐればなんとなくわかるんじゃないかと思ったんだけど、意外と分かってないっていう、まあ理科が得意じゃない人が多いのかもしれないんだけど、
でもそうなんだね、
うん、なんか時々その ちゃんと使いこなしてるのかなって心配になる時あります
ね。その中で例えばネット使えない子がいるとかいう想定はないの？
もうでも学校で使えますしね。
あ
の学校のこう自習室っていうか実習室は、
うん、
あの使える時間帯とがちゃんと設定されていて、
うん、
あの例えば自分でイラストレーターとか持ってなくても、まあ、この実習室で使えばできるはず。
作業はできるって
こと。できるはず。
うん、
まあその本人がどういうふうに時間を使ってるかは分かんないです。
まあでもそもそもそもさんのところはパソコンはありきな。
まあそうですね。
ね。まあでもなんかそれがさ、小学校とかでもそういう感じになってたりしないか心配なんだけどね。
ああ、まあそうですね。
うん、
まあ今、そう、あの iPad とか支給する小学校とか。
小学校で？
あ、小学校じゃないか。高校か。
うん。
あ、でもどっかの学校は中学校くらいとかでもそういう、あの、いわゆるそういう IT 機器を使った、あの授業形式になってきてるみたいですけれどもね、うん、
まあそういうのを使うのは別にいいと思うんだけどね、うん、だって本当にプリントをさ、
はい、
配るとかさ、
うん、
そんなのに労力を割くんだったら、
はい、
iPad 配っといたら、
うんうんうんうん、
そこに勝手に通知が行くとかね、
うん、
そんなのもできるだろうし、
うん、
スケジュールだって出せるわけだから、
まあそうですね、
まあ、そういう意味でちゃんと使わせるっていう意味では別にそういうのを配布してうまく授業に取り、授業というか学校生活で必要なものを全部用意しといてっていうのはありだと思うけどね、うん、まあただそこからどう誘導するかというか、
はい、
制限をするかっていうか、もうでもこれってそのフィル、さっきも言ったけどフィルタリングがどうこうじゃないような気がするんだよな。
うーん、まあそうですね。
その子供の考え方というか、そもそもそういうことに目を向けない、向けちゃいけないもんだっていうかね、
うん、
まあでもな、興味がいろいろあるだろうから、だからその怖さをちゃんと伝えるとかね、
うん、まあそうですね。まあこう大人の方がそういう悪いことをしようとしている大人の方が 何枚も上手っていう
わけ
ですからね、うん、もう本当言葉巧みにね、こういろいろ誘導するんでしょうね、
うん、
うん、
それが俺ら世代なんだよね、きっと。
まあそう。
それが腹立たしいよね。
まあそうですね。まあ、こう、ほんと、人を見たら、なんていうんですか、泥棒と思いじゃなくて、そんな感じになってしまうのが、
うん、
まあいつの時代もそうなのかもしれないですけど。
まあもうでもこうなってきてしまうと、もうこのツール、デバイス、ツールというかデバイスというか、こういうものが、まあ歯止めは効かないだろうからね、それを使うソフトウェアというか、周りの大人がどうする、どう守るかっていうかね、守るっていうとちょっと違う気もするしな、なんて言ったらいいんだろうな。でもその怖さを知らせるとか、できることはまだまだあると思うので、
まあそうですね。
まず、
はい、
何ができるか知らない人がちゃんと知っておかないといけないような気もするし、
はい、
ね、これ多分ね、高校生からこういう使う、ね、親も使うべきっていうのは多分親が分かってないっていうことなんだろうからね。うんうん、
まあ多分 LINE でとかいうのは、その LINE でクラスのね、あの連絡っていうのはこう、そんなの黒板に書けばいいじゃんって言っても多分意味がないですよね、うん、彼らにとってはね、
うん
うん、必要だからやってるのにっていう、こう親子関係が悪くなる
うん、だからそれが、まあ、全員に行き渡るためにやってるのにみたいな、多分でもそれは子供の言い訳な気もするんだよな。
そう
ん、いやそれはまあそれはそれでなんていうのかな、ルール守ってできてんならいいけど、それで何分以内に返信しねえと文句が出るとか、そんなんバカらしいじゃんっていうような、多分そんなようなことような気がするんだけど、まあそれがどういうふうに運用されてるかがちゃんとは見えてないから何とも言えないですけど、うん、でもそれがだから分かんないで言う文句言うとかさ、分かんないから言わないじゃなくて、どういうふうにその機能として使ってて、どういうふうに運用されてるかっていうのを把握して大人が言うべきとこは言うで、認めるとこは認めるみたいにしないと、多分その LINE でやってる中で問題が、どんな問題が起きてるのか、さっき言ってた誰が誰だか分かんないみたいなものも含めてね、多分それでいいのっていうところがあるけど、結局分かんないから突っ込み切れてないとか、
はい、
多分そういうのってあると思うので、うん、まあ親もスマホを使うべきっていう子供の意見は多分そう間違っていないような気がするかな、
はい、
でその LINE は俺もちょっと使ってみたんですよ、
はい、
仕事の何人かが使っていたので、じゃあ使ってみるかと思って使ってみたんですけど、まあ使えるっちゃ使えるんですけど、
はい、
でも実際どこまでこう使えるのかみたいな、ちゃんとはっきり把握ができてない、もうちょっとなんかちゃんと使って理解してこないとまずいかなみたいな、結局ID 自体の登録みたいなのが電話帳に入ってると拾えちゃうとかさ、そこら辺が、はいはい、どう制限したらいいのかとか、そこら辺がよく分かってないんだよね。
あ、まあ、そうですね。なんかあれ、LINE がただなのは、その電話帳とかの、こう、情報を全部吸い上げることによって、で、それを、なんていうんでしょう、広告の業者とかに、こう、与えるというかね、
うんうん、
そういうマーケティングに使えるという権利を、まあ、譲ってるっていうか、
うん、
無償で提供することによって無償の通話とかができるようになってるんだっていう話、ちょっと怖いなと思ったんですけど、
うんうん、はい、まあそんな、そのスマートフォンについていろいろと話をしてみました、はい、ちょっと皆さんも使われてる方多いと思いますので、どう感じられているのか、ご意見などお寄せください、メールの方はただいま @bi-scrum.jp でございますということで、今週は生活スタイルの週でございました、
はい、
次回は何の週なんだ、取れればですが4週になるのか、
はい、
教育ネタ、また今週と似たような感じになっちゃうかもしれませんが、はい、する予定でございますということで、来週もお楽しみにしてください。お相手は半助と、
はい、スノーでした。
ではまた来週。